今朝から、コリント人の手紙第一の、9章に入ってまいりました。9章の、1節から18節を拝読してお祈りいたします。新約聖書、338ページですね。コリント人の手紙第9章1節から18節。私には自由がないのですか？私は人ではないのですか？私は私たちの主イエスを見なかったのですか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？たとえ私が他の人々に対しては人でなくても、少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は私が主にあって人であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は次のように弁明します。私たちには食べたり飲んだりする権利がないのですか？私たちには他の人たち、主の兄弟たちやケファのように信者である妻を連れて歩く権利がないのですか？あるいは私とバルナバだけには生活のために働かなくてもよいという権利がないのですか？果たして自分の費用で兵役に服す人がいるでしょうか？自分でブドウ園を作りながらその実を食べない人がいるでしょうか？羊の群れを飼いながらその乳を飲まない人がいるでしょうか？私がこのようなことを言うのは人間の考えによるのでしょうか？律法も同じことを言ってはいないでしょうか？モーセの律法には脱穀をしている牛に靴子をはめてはならないと書いてあります。果たして神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか？私たちのために言っておられるのではありませんか？そうです。私たちのために書かれているのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。私たちがあなた方に御霊のものをまいたのなら、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうか？他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらそうではありませんか？それなのに、私たちはこの権利を用いませんでした。むしろ、キリストの福音に対し、何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。あなた方は、宮に奉仕している者が宮から下がる者を食べ、祭壇に仕える者が祭壇の捧げ物に預かることを知らないのですか？同じように主も、福音を述べ伝える者が福音の働きから、生活の支えを得るように定めておられます。しかし、私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また、私は権利を用いたくて、このように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がましです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。私が福音を述べ伝えても、私の誇りにはなりません。そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら、私は災いです。私が自発的にそれをしているなら、報いがあります。自発的にするのではないとしても、私には務めとして、それは私に務めとして委ねられているのです。では、私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに無報酬で福音を供給し、福音宣教によって得る自分の権利を用いないということです。天の父様、今読まれた箇所を通して福音の恵み、また恵みのうちに生きる人の幸いを知ることができますように、皆によって祈ります。アーメン。親は、無私の愛を 我が子に注ぎます。それは、子供がやがて自分のもとに益をもたらすから、というわけではありません。子供が優れているからではありません。自分の子であるゆえに、たとえ報いがなくとも、心血を注ぐものです。この意味で、神の愛に最も近いのは親の愛だと聖書は教えています。神様は私たちの父となり、私たちを子供にしようと世界を創造する前から試み定めておられました。パウロはコリントの兄弟姉妹を自分が父、また母であるように接し、惜しまずに犠牲を払います。この書を通して、我が子のように教会を愛し、その成長を切望して仕えるパウロの愛を学びましょう。そして、それを通して神様の愛を知り、また愛に生かされるクリスチャンの幸いを私たちの心に刻みましょう。この長い章をお読みいたしましたけれども、パウロは一節から十二節までを通して、自分が使徒として教会の支援を受ける権威を持っていることを弁明しました。なぜ弁明したか、第一の理由は、彼が、教会の支援を、辞退していたことによって、コリントにいた、偽教師たちが、パウロを、中傷していたからです。偽教師たちは、パウロは不適格な働き人だから、教会から支援を受けられないから、受けていないんだ。と、パウロを非難して、教会の人たちを自分たちにつけようとしていました。パウロは先の箇所では、偶像に捧げた肉を食べることで、弱い、巨大姉妹がつまずくなら私はこれから一切肉を食べないと宣言しました。同様に、パウロは、資格がないからではなく、コリントの巨大姉妹は、まだ、幼かったので、霊的に幼かったために負担をかけないようにという心遣いが当初ありました。またもう一つ複雑な問題としてパウロたちは異邦人の宗教会と協力して今迫害と困窮の中にあるエルサレムやユダヤの教会を支援したいという働きを呼びかけていたんです。それは諸教会から、献金を預かる働きです。しかし偽教師たちはパウロたちは献金を集めているけどもその大半を着服しようとしている、彼は主戦度だという非難をしていたことがありました。ですからパウロは教会から支援を受けないだけでなくこの献金の扱いについて細心の注意を払いました。自分では金銭を預からないようにしたのです。 まあ、そんな中で、偽教師たちは、まあ、非難、パウロが不適格だと、いう、また、金に、金持ちになり、なろうとしているという非難をしていましたので、辞退していたんですけども、辞退したら辞退したで、中傷が、ありましたので、ここで弁明しています。人として不適格だと言われたことに対して、9章の冒頭に、私には自由がないのですか、つまり権利がないのですか、ということです。人ではないのですか。神様から召されて使わされた働き人ではないと言ってるんですか。私は主イエスを見なかった。イエス様が蘇った証人であることが、使徒の資格でしたけども、パウロも遅ればせながら復活された主に会いました。そして、異邦人に福音を伝える使徒として、アナニアを通してですけども、御心が示されました。そして、働きの実を結んでいました。コリントの人たちは、なかなか、イエス様を信じませんでしたし、信じた後も、教会として、きちんと組織するまで、随分手間がかかりました。今までのようになく、うまくいかない、伝道で、パウロは、がっかりしていまして、神様から、励ましをいただいて、まあ、一年半腰を落ち着けて、働いて、そして教会を独立に導いたのでした。しかし、彼が留守にしているときに、偽りの教えを言って、パウロを中傷する人たちに、惑わされていましたので、パウロは、ここで長く弁明しています。働きによって収入を得るのは、世間でも当然です。そして、モーセの律法にも教えられています。耕す者が望みを持って耕しと、実節にありますね。御霊のもの、つまり霊的な祝福を、のために必要な御言葉の種をまいて、巨大姉妹を育てることを通して、もっとよく働けるために、教会の支援を受けるのは、当然の権利ではないですか。それは言い過ぎですか。神の民イスラエルは神殿の捧げ物の分け前を祭司が得るようにとずっと定めて行ってきましたけれども、教会が教会の捧げ物を通して働き人が働きに専念するようにするのは当然ではないですか。そう訴えました。なぜパウロはここで、弁明したのか。その理由は、自分が神様から使わされた正しい教えをする働き人だという信頼を、損なわないためです。もし不当な非難を当てられて、これが自分自身にだけのことだったら、イエス様が弁明されなかったように黙っていていいんですけども、 黙って神様に委ねていることで、人々の信仰が損なわれるならば、たとえはしたないことであったとしても、慎み深くないことであったとしても、弁明しなければいけないと。そう考えて、パウロはここで弁明しています。人として教会の支援を受ける権利をパウロは持っていました。このことをまずパウロは証ししました。第二に彼が証ししたことは、この支援をいただく正当な権利を用いなかった。なぜ用いなかったかは、福音のために用いなかったということでした。12節の後半から見てまいります。それなのに、私たちはこの権利を用いませんでした。むしろキリストの福音に対し、何の妨げにもならないように、すべてのことを耐え忍んでいます。パウロは、今まで遠慮してたけども、これからは支援をするようにと要請しているわけではありません。それは、今読みしましたように、キリストの福音に対して何の妨げもないようにするためでした。言い換えれば、福音が力強く伝わるためでした。パウロは、福音こそ第一としていたんです。彼は、報酬がない時にもつぶやかずに、店頭職人の、素養を持って、自活して働いていました。まあ、当時、支援するにも、届ける、送金ということも難しかったので、遠くに行く、宣教師たちは、自活、できるようにして、働いていたんです。十分収入が得られない、支援が得られないから、遠くには宣教に行かないということにならないように、パウロは必要とあらば自活して、伝道していました。また、先ほど申しましたように、この、パウロが金銭に執着を持っている、私腹を肥やそうとしているという非難を防ぐためにも、彼は、それによって信頼を失うと福音が届きませんので、あえて収入を辞退いたしました。教会が祝福を取り戻すために聖書の正しい教えが回復する必要がありました。聖書の正しい教えが回復するためには、それを伝える自分たちが公明正大に純真に福音を伝えているんだということを納得させる必要がありました。ですから、金銭に執着している、自分たちを食い物にしようとしているという非難を浴びていた彼らは、あなた方の資産には何一つ、献金にも何一つ手をつけませんと。自分たちでボランティアとして伝えますと、その姿勢を貫いたんです。 そして最後に覚えたいことは、パウロ自身の誇りです。彼は何を誇りとしていたんでしょうか。少し話はそれますけども、プロフェッショナル、職業人の誇り、また期待されていることは、収入に見合う働きをしていること。困難があっても報酬をいただくにふさわしい、きちんとした仕事をするということがプロフェッショナルの誇りだと思います。私も恩師からそう、言われました。教会の支援を受けるという立場を軽く見ないようにと、召されてるから、サポートをいただいて当然と思わないようにと、言われて、よく叱られましたけども、確かにそうだなと思います。社会の方たちがどれほど努力して収入を得ているのか、不況だから給料十分もらってないから働かなくていいということじゃ済まないでしょう。社会は厳しいですからと。伝道者たちは甘えてはいけませんよと言われて、ギクッとしていまして、そうだなとは思うんですけども、しかしパウロはプロとしてでもなく、アマとして、アマチュアとしてでもなく、献身者として誇りを持って仕えていました。9章の15節を見ていただけますか。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。私は権利を用いたくてこのように書いているのでもありません。それを用いるよりは死んだ方がましです。私の誇りを虚しいものにすることは誰にもできません。ここで言っているのは、伝道者のプロフェッショナルとして報酬を得る権利、それを用いたいと思っていません。そこに私の誇りはないと彼は宣言しているのです。そして16節に、福音を述べ伝えても誇りにはなりません、そうせずにはいられないのです。福音を述べ伝えないなら私は災いです。収入があるなし、サポートのあるなしに関わらず、これはどうしてもしなければいけないことだと。そのために彼は召されました。17節には、自発的にしているなら報いがあります。もちろんパウロは喜んで、また感謝を持って仕えていましたけども、召されたものとして自発的にということは、つまり、やろうと思った時にはやる、やろうと思わない時にはやる、頼まれなくてもやる、これが自発的なんですけども、パウロは福音を伝えるために神様に命じられたものですから、そういう思いはもうありません。やりたいとか、やりたくないとか、楽しいとか、楽しくないとか、うまくいくとかいかないとかいうことに関係なく、これはイエス様の命令だからやっていたんです。さらにパウロは、これを借りを返すこと、キリストに対して借りを返すことだと考えていました。 コリント人の手紙の前のローマ人の手紙に、297ページです。297ページ、ローマ人の手紙の、1章の14節。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも知識のない人にも、負い目のあるものです。この負い目というのは負債という意味です。どうして借りがあるとパウロは考えていたんでしょうか。彼はこの人々に借金しているわけじゃありません。そうでなくて、キリストにあって借りがあると考えていました。パウロはかつての迫害者、そして罪のうちを歩んで、そのままでは神様の裁きのもとで滅ぼされるものと自覚していました。私は罪人の頭ですということを手紙で書き送っています。その私のためにキリストが十字架で死んでくださった、命を犠牲にしてくださった、キリストの命の犠牲によって私は許され、神の子とされ、また神の働き人とされた。私は自分の命でも返せない借りをイエス様に負っている。キリストは、この負債を返しなさいと、命じられません。イエス様を信じたら奨学金の返済みたいにですね、ずっと働いて返さなきゃいけないということはありません。イエス様は恵みによって命を私たちに与えてくださったからです。しかし彼自身としてはそれで気が済まなかったんです。こんなことまで神様してくださって、少しでもあなたに恩返ししたいんです、そう祈るパウロはキリストから教えられました。ではその負債をまだ救いを知らない方たちに救いを伝えるために働くことで返してください。そうパウロは導かれて、伝えることを恩返し、返しても返しきれませんけども、こうしてキリストの恩に少しでも報いようとしていたのです。そしてこの恩に報いるという、キリストの恩に報いるために自分の生涯を捧げ尽くす、これを自身の誇りとしていました。もちろん支援していただけるのは感謝なことで、そうすればよりよく働くことができるのは確かです。しかしこの支援や報酬を当てにして、また支援や報酬のために働いているんではなく、それを度外視してイエス様への、神様への感謝として、また 神様への捧げ物として、神様への借りを返すこととして、すべて捧げて使える。そのように、この献身、感謝、捧げ物の、ものとしての、生涯を生き抜く。これがパウロの誇りだったんです。ですから必要とあれば、報酬度外視で、キリストの福音が伝わり、実を結ぶためなら、どんな犠牲も構わない、として仕えていたんです。この誇りに比べたら、教会から報酬を受けるかどうかということは小さなことでした。これは形を変えて私たちの生涯にも当てはまります。最も尊いものはお金で買えません。私たちは社会では報酬を得られるだけの働きを目指しましょう。新入社員の方はなかなかそうはいきませんけど、それを目指しますね。同時に報酬に変えられないたっといものを目指して仕えていきたいんです。友人のため、家族のため、また夫あるいは妻のため、そして主の教会において、金銭では測れない尊いもの、救いであり、また愛、信頼、喜び、尊敬、また誇り、希望、これら金銭に変えられないあらゆる良いものを育んでいきましょう。私たちは自分でそれを絞り出そうとしたら無理です。疲れ切ってしまいます。しかし、キリストを通して神から無限の愛、無限の憐れみ、無限の信頼、無限の希望、無限の喜び、これらをいただいています。それを、もちろん神様にも返しますけども、私たちの周囲の方々に広げていく。そしてその源でありますキリストを伝えていく。これが、キリストを信じた者の人生の最も大きな目的です。このことを通して、有形無形の祝福が世界に広がっていくんです。そのために私たちは救われたんです。この国では、キリストの救いを尊ぶ方はそれほど多くないかもしれません。しかし、この誇りを持ちましょう。私がイエス様を信じたことは、この世界、また私の置かれている学校や地域や家庭、職場、あらゆるところに神様の祝福をもたらすために私は救われたんだ。この誇りを持って出ていきましょう。これがキリストを明かすことであり、キリストを伝えることです。そのためにまず命のパンの教えでもそうですけども、イエス様を信じていただきましょう。 私たちのうちにそれはないですから。最後に聖書をお読みいたします。新約聖書の、ヨハネの第一の手紙4章の9節です。新約聖書の483ページです。9節と10節を読みいたします。ヨハネの手紙第一、4章9節10節。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を遣わされました。ここに愛があるのです。10節も読みいたします。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです。12節、未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちにのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちがイエス様を信じ、また信じた者として歩む中で、この最も素晴らしい誇りをいただき果たすことができますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。